ルカの福音書の10章10節から16まで交互に読ませていただきます。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。
私たちは足についたこの町の地位をあなた方に譲り捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していません。
あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。
ああコラチン、ああベッサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしも地上と子孫でなされたのだったら、彼らは塔の昔に荒野をまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。
しかし裁きの日にはそのツロとシドンの方がまだお前たちよりも罰が軽いのだ。
カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよ、ハデスにまで落とされるのだ。
ご一緒にどうぞ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む者です。だんだんマミちゃんが大きくなってきましてね、私が、一つ心に留めていることは、いつあの子の口からイエス様っていう言葉が出てくるかなとか思ってた。もう夏頃から思ってたんですけどね。この間家内が抱っこして、あの漬物だるのね、中にこうやる解剖系だそうです。その中にこのイエス様をいるのを見て指さしてね、これこれって言ってました。どうもイエス様って言ってるらしいっていう家内が言うんで、私もよく耳澄ましてるとどうも言ってるらしいんです。イエス、イエまでは言えるようなんですね。その様の方はよく聞こえないに聞き取れないんですが、イエまで言ってますから、これはあれはイエス様のことを言おうとしてるんだなと思って、やれやれ、喉じゃなくて胸ですね。胸を撫で撫で下ろす、喉撫で下ろしちゃうかよって言うけど、胸を撫で下ろして、はい、一番最初にね、この子の口に登ってくる言葉がイエス様であるということは素晴らしいなと思うんです。ですね。まんまにうんちにおしっこね、これはもちろん大事な言葉ですけれども、一番最初に出てくる言葉が皆さんイエス様。これは世界中どこを見回してもね、いやこの子だけとは言いませんけれども、数少ないじゃないでしょうかね。私だってきっと言わなかったんですよ、ね、とにかくイエス様の お名前をこの子がいつ呼ぶようになるのかなと思って、ずっとこう心に留めていたわけですが、いよいよそれがね始まったようであります。本当に私は素晴らしいなと思いました。本当にイエス様の降誕を私たちはお祝いしながら、本当に賛美を捧げたいと思います。今日はそれとは反対で、アコラチン、アベツサイダ、ここのところをね、どうやってお話ししようかと思って、まあ、先週はずっと悩みました。でここから恵みの言葉を語れと神様おっしゃってますけど、いかでこのアコラチン、アベツサイダですからで悩んだんです。皆さんも、ああとかっていうこの言葉を言うときあるでしょ。先週言いましたか、ね、鎌田先生言ったそうですけども、どういうときにああってこう言いますか、まあ、いろんなこのああもいろいろありああとかっていう人もあるし、ああっていう人もあるし、ああとかですね、いろいろ言い方あると思いますが、皆さんはどんなときに言いますか、ああって。ターザンのようですか、どうでしょうかね。まあ、ため息つくときっていうのが多いんじゃないですかね。イエス様のこのあーはどういうあーか、ね。もちろんこれは間もなく滅んでいく町々を見て、深いこの嘆きを漏らされた嘆きのあーであったと思います。ですから、その時のね、イエス様はどういうお声で、どういう、抑揚ですかね。だったのかなと私はこう思うんで、書いてある字ではですね、抑揚がわからないでしょ。意外とね、このあーっていうのは日本語もヘルブル語も同じじゃないかと思うんですよ、ね、笑う、はーはーはーと笑うのはフランス語でもドイツ語でもイタリア語でもね、大体同じでしょ。 まあ、中に日本人はへーへーへーって笑うと思いますけども、一人の笑い方イヒヒヒヒって笑うと思いますけどもね、まあ、大体アハハハハっていうのはあのどこを見てもあの大体似てますね。そうじゃありませんか、ね、私たちもアハハハハって笑いますけども、外国の方も大体なんですね。だからこれもあーとこう言ったのは同じような音声ではなかったかと思うんですが、抑揚はどうだったか ね、そういうの私は知りたいなと思うんですよ。でこういうのはねどこにも何も書いてませんからね書いてませんが、ですからこれはやっぱりこうその抑揚が分かるとイエス様のお気持ちもさらに深く分かるじゃないかなと思うんですね。で寝ても覚めても考えてみたんですけど、それはよく分からないんですが、でもとにかく深い嘆きではなかったかなと思います。あのマタイの23章の37節を見ますと、あのイエス様は華やかなエルサレムの都を見て、あエルサレムエルサレムって嘆かれてるんですね。ここにもあーって出るんですが、別にあーばっか探したわけじゃないんですけれどもね、その激しく嘆かれております。でこの時はあのエルサレムの神殿はもう華麗な装いをして堂々と立っていたわけです。あのもう金がいっぱい使われている神殿ですから、で誰もこの町が、このエルサレム、華麗な町エルサレムが間もなく三十数年後に火で焼かれて、無数の十字架が建てられて瓦礫の山に変わるとは思っていなかったでしょう。今年の1月ですか、神戸の方に大地震が起きましたね。そしてもうこの立派な建物がみんなその瓦礫の山に、誰が10分前、ね、誰が今年のお正月の1月1日にあんな風になるって考えたでしょうか。でこのことを知っていたのはイエス様お一人だけ。何年何月何日にこのエルサレムの町は、その神殿、華麗な装いも堂々としたあの建物も瓦礫の山に変わってしまう、ね、イエス様はこのことを免れさせるために預言者たちを送られて、またイエス様ご自身が人となって来られて警告をされて、イエス様は面取りが雛を翼の下に集めるように愛を持って取り扱われたと書いてありますね。あの面取りが翼をこうあの集めるといいますかね、あのひよこをこう温めたり、卵を温めたりこうしますけどもね、そういうふうにお守りくださった。だけど彼らはそれを好まず拒絶したということですね。意外とあの子供っていうのはわがままですから、あのなんて言いますかね、抱っこしてこう守ってあげようかなと思うと飛び出していくでしょ。それで向こうに急いでってこの柱とかにゴーンってぶつけて、うわーんと泣いてまた帰ってくるというような感じを繰り返していますね悪口が聞こえたような感じですね。取り消しです急にどうもこれ良くないですね、タイミングが。別に悪口言ったわけじゃないんですけどね、本当のこと言っただけですよ。気にしない。で、私たちはしばしば今の生活の繁栄ぶりを見て安心をします。そしてやがて来るこの神の裁きの日の災いを考えてみようともしない。で、元気な時っていうのはそういうふうに言うんです。で、死んだって構わないっていう言い方をしますけども、でも本当に死の直面するとそんなことは誰も言わないですね。やがて来る神の裁きが見えませんから、イエス様を拒否してしまう、ね、拒否しないまでもイエス様を第二第三に退けてしまうです、ね、いかに多くの方々がそのいや仕事が忙しい、何が忙しいってんでイエス様を第二第三でも本当にもう何もなくなってしまってです、ね、そしてもう目の前に来るのは正しいだけだというとなった時に、忙しい、仕事が忙しいなんていうのは誰も考えないんです、ね、あのこの教会からもイエス様を拒んでいった人が何人もいますけども、そういう方の最後を思う時、ね、私の心にもイエス様のこのアート投げた、嘆かれたその心がね響いてきます。 本当にこの嘆きはね、単なる嘆きではありませんよ。イエス様は知っているんです。その人が、イエス様を拒んでいる方が、どのような悲劇を、どのようなところの最後、どのような永遠を迎えるかということをイエス様はご存知、知っているか。知らないのは誰ですか？本人だけなんです。だから、皆さんだって本当にそのことが分かっていたら嘆くと思いますよ。ね、体が健康な人、仕事が順調な人、生活が安定している人というのは、間もなく自分の目の前に起きてくるこの神の裁きの警告に耳を貸そうとしません。ね、しかしもう間もなく自分の死を迎えようとしている人というのは、自分が全く無力であるということを知ります。無力っていうのは人間が死の前に立つ時ではないでしょうかね。どうしようもない、ね、どのようにしてそれを避けることができるでしょうか。避けることはできない、ね、その時に私たちは自分の力では何もできない。あとはイエス様にお助けいただくしかない、ね、そのようになった時にイエス様の御言葉を受け入れるようになっていきますね。私はこれまで何人もそのような方をに出会ってまいりました、ね、ですから私たちこの体が健康で仕事がうまくいっている人という、そして生活が安定している時にね、そういう人っていうのは私は災いだと思います、ね、そういう方はイエス様に対して心が固く閉じてしまって閉ざされていますね。イエス様が医者を必要としているのは丈夫なものではなくて病人ですとおっしゃいましたね。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めるさせにために来たのですとおっしゃいました。これは素晴らしい言葉ですね。病人に医者は必要。病人というのはどういう人かというと、医者が本当に必要だと思っている人です。誠の医者であるイエス様を本当に必要だ自覚してるんですね。私たちの教会にもいろいろ体の不調を覚えている方がいらっしゃいます。私もその一人ですけどもね、こうやって貼ったり外したり貼ったり外したりしてる方なんですけれども、もうどうしようもないですね、こうやってこう手が痛いのを振って払ったって、こう痛いのは取っていかれません、飛んでいけませんしね、腰なんかもどうにもなりませんし、不思議なもんですね。自分でピッと立ってるつもりなんですけども伸びてないって言うんですね。そういうものなんですよ。頭が痛い時どうです？頭ここっとこう叩いてみたりこう振ってみたりするけど飛んでいかないでしょ。この後なんかついてるものは飛んでいくと思いますけど、中にこうあるものは飛んでいかないんです。まあ、脳みそまで飛んでいってもどうしようもないんですけどもね。あまり振ってもないものは飛んでいかないのかもしれませんけど、しかしそういうふうなこの体が不調な状態でも心にイエス様によってね平安が与えられているということは本当に幸いなことであると思います。体が健康で、ね、そして先生もう信仰やめますっていう人よりずっとどんなにか幸いなことだろうかなと私は思いますね。人間ってそういうところあるんじゃないでしょうかね。自分に痛みがあり弱さがひしひしとかね、不調なとか、それがこうこれまた他の人にはわからないことなんですね。不思議なもので年を取ってきたら多少の不自由さっていうのは私はありがたいことではないかと思ったりもする時もあるんですが、ない方がいいなと思ってる時もありますけれども、これ若い頃にはよくわからないんですよ。疲れるなんてのはね、その若い人にはわからない。私も昔わかりませんでしたね。もっとシャンとしろなんて思ってましたけども、意外となかなかシャンとしてるつもりなんですけども、シャンとならないんですね。 お年寄りと一緒に歩いてするとね、足がなかなか持ち上がらないっていうのは、いや、私持ち上がりますよ、まだね。まだ引きずって歩いてるわけじゃありませんけども。しかし、この、元気のいい時とそうじゃない時で、随分違いがあるなっていうことがわかる。これはね、だんだんと、年を取ってきてわかるものがあるんではないかと思うんです。若い時にはなかなか分かりにくい。ですね。まあ、そういうふうに、いろいろなこの痛みとか苦しみとか不自由さとかそういうのが多少あるということは私たちはイエス様に対して非常に深い信頼を持つために良いことではないかと思いますね。箴言の30章の9節この前劇やっていただきましたけど、私が旅飽きてあなたを否んで人は誰だと言わないためにという言葉がありましたが、この3000年以上も前のこの教えが今も現実に通用しているんですね。人間の性質は少しも改善されていないということの証拠じゃないかと思います。お腹がいっぱいになって、そしてもう食べ飽きている、金持ちの農夫のお話でもありますけど、この間も劇がありましたけどね、蔵を、新しい蔵を建てて、そしてそこに食べ物をどさっと入れてということをやっている人なんて、神様なんかいらないですね。でこういう人と毎日イエス様の助けがないと生きていけられないと、そういうことをひしひしと自覚している人との差が本当に大きいと思います。これを比べると、イエス様なんかいなくても結構楽しくやっていけると思っている人は、なんと災いでしょうかね。ずっとやっていけないですよ。で、この、今お読みしました箇所を見ますと、10節、11節見ますと、イエス様は、町に入っていっても人々があなた方を受け入れないならば大通りに出て行ってこう言いなさい、ね、私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます、しかし神の国が近づいたことは承知していなさい、こういうふうにおっしゃってますね。私は使徒の働きの18章の10節でイエス様がパウロにね、この町には私の民がたくさんいるからと言われた言葉を、この日本に福音を伝えていくためにもよく心に留めている言葉でありますけど、イエス様の福音を伝えても一人の人もイエス様を信じなかった、もしそういう場合があったらその町はどんなに恐ろしい町だろうかと思います。足の塵を払われてしまう町というのはどんなに恐ろしい町、今のところ私の経験では日本のあちこち出て行かせていただきましたが、一人の人もイエス様を信じなかったという町は今のところ私の経験では一つもありませんでした。もっとも困難な町もありましたけどもね、どこが一番困難だったか、その町の人に気の毒だからあまり言いませんけども、日本海側のねある町に行ったんですよ。これは本当にもう大きなかった。それで私も一軒一軒回ってとこ案内しましたらね、行くとこ行くところお坊さんが先回りしてるんですね。あ、その、ま、あそこであったお坊さんがまた行くとまたそのお坊さんがその家にいる。やりにくいやりにくいね。で向こうも自転車なんですね。こっち歩いててちょっとだけ遅いんですけどね。それ途中で出会ったりすると向こうの方が自転車ですから早いんですね。そう。ああ、そういう町がありましたけどもね。でもそこの町でもやっぱりイエス様を信じる方が起きました。ですね。ですから、イエス様を一人も信じなかった町というのは一つもありません。この町に来ましてもちゃんと皆さんがいらっしゃいますしね。イエス様を信じてくださいました。私は今ほとんど毎日ぐらい日本の各地からイエス様を信じている方からお手紙をいただいたりしま す, です、ね、そのお手紙を読むたびに心が踊りますね。 昨日もある、昨日ですか、おとといか忘れましたけども、お電話をいただいて、ぜひ、教会に私たちのところに来て、お話ししてください。私はお断りしているんですけどね、もう出て行きますとね、一年中いられなくなっちゃうんです。いいですか？一年目に帰ってきて、皆さん、浦島太郎ですなんて言わなきゃならなくなるでしょ。先生、ずいぶん老けましたねとか、老けたってもう年取りましたねとか言われてしまいましてね。そういうふうになります。10年目にやっと帰ってこれ。パウロ先生なんかずっと食べてて、もうアンティオケに帰ってきたの久しぶりでしょうね。ずいぶん年取ったなとか、ね、なってきますけどもね。まあ、残念ながらお断りしたんですけどね。もう教会の人がみんなで先生を呼べって言われてるんですけど、なんで言ってるんですけど、来年は先生いつ頃でしょう。うっかりするとね、5年後はどうですかって。だってお断りすると思います？5年後私が生きてるかどうか保証がないんで分かりませんって言うしかないですけどもね。ですけど本当にこの日本にもイエス様の民はたくさんいるなと私は思います。でしかしその前に私たちが伝えなきゃいけないのは、見かけだけのキリスト教活動じゃダメだということですね。イエス様の福音は人が好んでも好まなくてもはっきりと語らなければなりません。そうじゃないと人は救われてこないんですね。この日本ではキリスト教の行事はやるけれども御言葉が伝えられていないんじゃないかと思います。このクリスマスの時、教会にもサンタクロースさんが出たり入ったりするかもしれませんよ。あれ皮剥いでみたら、また変なおじさんの牧師だったりするかもしれませんけどね。キリストの福音そのものが伝えられていないんじゃないでしょうか。今度の機関誌じゃクリスマスはサンタクロースじゃありませんぞなんていうのが、もうあっちゃらこっちゃら出てるような感じがしますけどもね。まあこれくらい書いてれば間違いじゃなかろうかなと思っているんですが、でキリストの福音を伝えないと民が多くいてもイエス様を信じることはできないんです。海にはたくさんこのね魚がいるでしょう。だけどやっぱりちゃんと釣り針つけてね、餌つけてやらなきゃ誰も釣れないって言うんですよ、使徒の働きの13章の51節を見ますとね、パウロとバルナバがピシデアのアンティオケ、アンティオケってこう2箇所あるようですね、スリアのアンティオケとピシデアのアンティオケ、なんか無知のようですね、ピシピシなんて言いますが、ピシデアのアンティオケ、このトルコ半島の小アジアの方のアンティオケですね。でそこでは足の治療を払ってます。でこれはね、ユダヤ人たちがこの貴婦人や町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害してその地方から追い出したからですね。でここを見ますとね、先導される人っていうのは貴婦人たちや町の有力者も先導される。意外とこの地位身分とかね、そういうある人が意外とこう乗るんですね。何かいろいろとやっぱりこう利害関係があるんだろうと思うんですけどもね。で地方から追い出されてるんですね。こういうふうに、まあ、ピシデアのアンティオケはそういう面では足の治療を払われた町の一つで、呪われた町ですね。でイエス様の福音を熱心に伝えていくと必ず反対するものとか迫害するものが現れてきます。まあ、パウロはもうしょっちゅうそういうふうに牢屋に投げ込まれたりいろんなことをされておりますけども、でそういうところではイエス様は足についた塵も払い落としてその町を出ていきなさいと命じになりました。つまり足の塵を払うというのはどういうことですか？足が汚れたからではないんですよ。これはね、これはその人たちとイエス様とは何の関係もなくなってしまうということを意味しています。イエス様と関係が全然なくなっちゃうということはどういうことなんですか？その人たちはもう滅びの運命に落ちてしまうことを意味するんです。 ですね。イエス様はヨハネの福音書の13章の8節で、弟子たちの足を洗う記事がありましたが、そこでペテロがね、決して私の足を洗わないでくださいとこう言ったんです。そうするとイエス様は、もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんよとこうおっしゃった。イエス様がここで足だけを洗われたのは意味があると思いますね。まあもちろん体全体中洗ってたら大変なことですけれどもね、12人ね、お風呂場に出て全部洗ってて大変ですよ皆さんね。マミちゃんみたいな13人今ねでとこ全部洗ってくるこっちゃ風邪ひいちゃいますよね。だけど足だけ洗われたというのは、これは罪を悔い改めてイエス様に従う生涯をたどっていくことを意味しておられたんだと思います。イエス様の愛を受けて歩む人になってくださいということを意味しているんだと思いますが、イエス様と何の関係もない人、イエス様と何の関係もない町、ニュージーランドですかね、オーストラリアですか、ちょっと忘れましたけども、クライストチャーチという町があるんです。キリストの教会という町があるんですね。いい町だなと思う。それも名前だけじゃありませんけどもね、クライストチャーチ、日本にもそういうのがあるといいかもしれませんね。クライストチャーチ通りとかね、なんとか銀座ね、神大岡銀座とかね、なんかそういうんじゃなくしてですね、そこの何丁目何番地なんていうと、なんか天の御国に行けしませんでしょうか ね。でももうイエス様と何の関係もない人とか町というのは、なんと恐ろしい運命に立たされているかなと思います。日本には教会が一つもない町とか村というのが数千あるそうです。まだね、まあ市とかというのは一つ二つあるんでしょうけれども、ましてイエス様の十字架が自分の罪のためであり、イエス様を信じたらその全ての罪が許されて天の御国に入ることができるということを知らない人が日本に何人ぐらいいるでしょうか。おそらく国民のほとんど全てに近いんではないだろうかと思うんです。彼らは今なおイエス様と何の関係もない状態にありますよ。だから私の心にいつもかかる御言葉の一つがエレミアの8章の20節ですね。ちょっと読んでみましょうか。エレミアの8章の20節にこう書いてあります。ご一緒に読んでみましょう。短いところですから、エレミア書の8章の20節ご一緒にどうぞ。借り入れ時は過ぎ、夏も終わった、それなのに私たちは救われない。この借り入れ時っていうのは、これは日本では秋の借り入れを意味しますが、ユダヤの国ではこれは麦の借り入れですから、春、晩秋ですかね、麦秋っていうんですか、春の終わり頃はね、麦の秋ですね、麦の借り入れですから、その後の夏ということですね。で、取り入れが終わってもう夏も過ぎているのにまだ救われていない人がいるですね。これは日本人の叫び声のように私は聞こえます。使徒の働きの16章の9節でもパウロがマケドニアの叫びを聞いてますね。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。もうイエス様を自ら拒む人は別として、知らないままイエス様と何ら関係を持たないまま救われない人々をそのままにしておくことはできないと思います。そうじゃないと日本人はみんな地獄に行ってしまいますよ。だからイエス様の福音を水増しして伝えていてはいけない。水増しして伝えたら何の役にも立たないんです、ね、皆さんお醤油を買ってくるとき全部水増ししたお醤油、それは量が安いですよ、ね、 お少々水増ししてね、10% ぐらいにしまして、薄く。これはね、色が薄い、減塩。もちろん減塩ですわね。醤油です、なんて言って。あの減塩には間違いありませんけど、ほとんど水。ね、どんなに入れたって味はつきませんしね。味は薄いです。薄口醤油ですなんて言って、これは大変なことになりますけども、全然意味をなさない。ね、だから、キリストの福音も、水増ししていっては誰も救われません。人がこれはもう大抵嫌うか拒むかもしれませんけれども、イエス様の福音はまっすぐ伝えなければならない。ヨハネの黙示録の終わりの方を見ますとね、水増ししちゃいけない、削ってはいけないって書いてありますね。天の御国に行く救われる道はただ一つしかない。それは私の罪のために十字架にかかってくださったイエス様を信じるということだけですね。このイエス様を信じるなら、十字架上の犯罪人だって救われて、パラダイスに入ることができたんですね。素晴らしいことです。これは驚くべきことですよ。こんなにこの蝶つがいのようにバタンとね、この転換できるというのはこんなことありえないです、他には。そう思いませんか？今の今まで地獄行きの人がですよ、ある瞬間、主よ、あなたが御国にお入りになるって、私のことを覚えてて、これだけですからね、これだけでバタンとこう変わっちゃうんですから、マイナスからプラスに、こんなすごいことはないでしょ。イエス様が、あなたは今宵私と一緒にパラダイスになる。素晴らしいことですね。今の今まで、ね、大阪行きの飛行機に乗ってたのがね、この一言で、ね、札幌行きに乗り換えちゃってる感じですからね、どうやってこれが変わるのか、すごいことですね。じゃあ迫害者サウロだってあんなにこんなにこうバタンと変わっちゃうっていうのは、これは本当恐ろしいことですね。迫害者サウロが救われて、誰がイエス様の子孫に変わるなんて考えたでしょうか。この鬼のような顔してた。鬼の顔してたかどうか分かりませんけれども、私のあれもね、あの顔のところはクエスチョンマークがついてる。でも、絵にはちゃんと詩が書いてありましたよ。でも、迫害者サウルが救われて、キリストの人に変えられた。イエス様の十字架によってね。これは驚くべきことでしょう。だからイエス様は、11節の終わりで、はっきりと、しかし、神の国が近づいたことは承知していなさいよと念を押したわけです。これは人がどんなに拒んでも神の国は決定的に確実に近づいているんです、ね、だからこのことを拒む人も思い知らされる時が必ず来る。また神の国を述べ伝えている人も拒む人がいるということで失望しないで励みなさいとお命じになってるわけですね。このことはあのパウロがね、15章の58節で語っていますね。愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。こういうふうにかけたパウロはね、どんなに彼が失望させられるようなことに何百回何千回と失望、そういう機会に直面してたことでしょうかね。それを経験した上で彼は固く立って動かされる。あなたが今していることは必ず主にあって報いられることですよ。失望しないで固く立ってください。神の国は確実に決定的に近づいているということをよく承知していなさいとおっしゃった。皆さん、今週私たち何を待ち受けてるか分かりません。だけど失望しないで固く立ってなさいよ。で、主の技に励んでください。あなた方の労苦は主にあって無駄じゃない。先生、こんなことを教えて言ってたって分かってくれるでしょうか。分からないかもしれません。でもこれは神様が分からせてくださる時がある。私たちが蒔いた種がどのようにして天の御国に実っているかはわからないんですよ、ね、タラクト先生配ってるんですけど全然実らないんですから。 反応がないんですけど、ね、もし皆さん、ね、トラクトがこう配られてですよ、 1% の人が教会で救われるなんて大変なことですよ、ね、1万枚トラクト配ると 1% の人が救われると何人になりますか？100人でしょ。もう100万枚とか配ってもらったらどういうことになっちまう、ね、確率の問題じゃねえ。だから天の御国に行くということはとても大切なことだということをお分かりなんでしょう皆さん。だから、ね、主にあって無駄でないということをよく知っておきなさい。私たちの奉仕がどのように実っていくかということは神だけがご存知なんですね。とにかく神の国は確実に近づいているということを承知しておきなさい。拒む人もその神の国を述べ伝える人も失望しないで励みなさい、ね、さて12節でイエス様はソドムの町をお話しなさいました。皆さんソドムの町をご存知ですか、ね、今は視界の底に沈んでおります。でもアブラハムの時代にはこのソドムの町はエデンの園のように潤い生い茂っていたんですね。しかしその町には主を信じる者がほとんどいなかった、ね、アブラハムがお祈りしたでしょう。あそこに50人の人が、あなたを信じる人が正しい者がいたら、ね、50人いなかった、どうもいそうにないなと思ったんですね。じゃあ5だけかけさせてみるか、45人でどうですか、ね、神様よろしいとおっしゃる、45人もあぶれえなと思ってですね、40人でどうですか、いやいいでしょ、ね、30人、10人持って削ってやる、ね、30人でどうですか、20人、ね、なんかこのバナナ握ってる感じしますね、10人、ある人が言いました、どうしてアブラハムそこでやめちまったんで、いやそれは思いますよ、ロドが証ししてすぐに行くても街中に10人ぐらいはいるだろう、これはアブラハムを責められない、せめて5人いや1人とかなんて言えませんよね。だから私はアブラハムを責められないと思うんですよ。ロドが証ししてるね、あいつだってバカじゃないってバカで言ったか思ったかどうか分かりませんけど、あれだってね、かすかな希望を抱いたんでしょう。ところがその10人もいなかった、ね、ソドムはね、そして人異様の嵐によって滅ぼされてしまったわけですね。恐ろしいソドムの町ですよ。この世的な肉的な心を持っていたあのロトが命からがら逃げ出してきた町がこの町、ね、アブラハムはこの町が救われるために主の前に立ちはだかって必死に取り直ししましたが、神の裁きが下ってしまった町、ロトの奥さんも後振り返って潮の柱になってしまいましたね。この主の審判がどんなに恐ろしいものであったかということは誰もがよく知っているんです。しかしイエス様は主を拒んで悔い改めない町に下る神の審判に比べれば、ソドムの方がまだ刑罰は軽いよって言ったんです。ということは、まあ、この横浜の町に信じる人がいなかったら、これソドムよりもっとひどいって言うんですから、どうなっちゃうんですかね。どれぐらい恐ろしいものなんでしょうかね。このことからしても罪を悔い改めてイエス様を信じる生活をすることがもう何にも増して重要であるということをイエス様はおっしゃっている、ね、で悔い改めというのは私たちがイエス様の御言葉を聞いてイエス様の力ある御業を見るとき私たちがなすべき第一の応答です。罪を悔い改めてイエス様に立ち返らない者に対して下される神の審判はもうソドムよりも厳しいということを私たちは覚えなければなりません。でもしこのことが本当に分かったら 私たちは死に物狂いでイエス様の福音を述べ伝えるようになるでしょう、ね、マルチン・ルターのお話ご存知ですよね。彼がある時森が何かをこう友達と一緒に歩いてたそうです。若い頃ね。それで雷が落ちた。雷が。そしてその雷が自分を歩いてた友達を撃ったわけですね。その友達の人はそれで亡くなったんでしょう。その時に彼は神を意識したんですね。それで彼はまあ法律家かなんかになってね、その地位名誉を得ようと思ってたんでしょう。お父さんがそういうふうにまあ考えたんだと思いますが、で彼はそれから修道院に入っちゃったわけですね。神の里、まあ、それはそうだと思いますよ。友達の方で自分の方だったら自分が真っ黒こけですからね。まあ、それで友達が修道になるんでしょうけど、今度は。で、どうなるか、どっちを選ぶか、まあ、着てた洋服にもね、あるのかもしれません。ある方は、ね、ゴルフ場でゴルフをやってる。で、雷が鳴った。ところ、ベルトしてるところ、ベルトのバックルって言うの。そこに雷が落ちたっていうんですね。なんとも言いませんね。恐ろしいことですよ。振り上げてた、ボキレに落ちる場合もありますからね。ボケるというかなんか知りませんけど、ガーン、誰にバーッと落ちちゃった。ね。落ちることもあるんだそうです。まあ、ルターはそうですね。もし皆さん、本当に私たち。だからアブラハムもそれ見てて、アブラハムがこうしてお祈り、次の日の朝見てると、ソドムとゴモラの方が煙がもーっと立ってるのが見えたってんですね。神の裁きが。またあのマムレの貸林はあの高いところですから、ね、当時はまたね、なんとかタワーとかなんとかビルとかってない時代でしょ。だからよく見晴らしはいいんですよ。それはね、今時はもう分かりませんけど、それでスモッグでなんてな、あの頃はもう自動車の排気ガスもありませんが、よく見えるマムレの貸林から見ると、そのところ、その平地の、あの低地の方はずっと煙がもうね、あれを見たアブラハムは本当に神様を伝えなきゃならないと思ったでしょうね。ああ、だからそういうことが起きないことを望みますけどもね、救世軍の創始者であるウィリアム・ブースっていう方がね、おっしゃいました。クリスチャンを一日ね、地獄に吊るしておきなさい。そしたら引き上げるとどんなに福音を伝えるようになるか。私たちの教会の人も今週、1日じゃなくて1日長すぎますから10分交代でね、皆さん腰にしっかりと紐、切れない紐をつけてね、切れちゃまずいですから、地獄ですからね、聞いてた方が上げてみたらいなかったら大変でしょ。だからこうね、こう切れない紐でね、地獄に下ろしてみんなで引っ張ってきますからねそれでだだって寝ちゃってまずいですで、こう1分間ですよ。誰か時計を見てて、あいぷーってちゃーっと手繰り寄せてね、次あなたなんてやれたら、次は川端先生なんてやったら地獄ですよどうですかね。で、わすたりしまげ一番目に行ったとしましょう。で、聞くでしょうね、あなたどうだった、とにかくもうヒヤヒヤものですよとかね、あらもう大変ですから、この季節暑いですから、とにかくこの防火服を着ていきなさいとかね、例えば宇宙服のようなものを着てってダーッと下ろしていく。よーし、また引き上げるとどうですか、もう死に物そのあたり駆け回るでしょうね。次だらず、大橋まで行きますか大変ですからね、気をつけた方がいい。とにかくダーッと出てね、吐き出そうってね、もうどこ見てると思います、私は上の方ばかり見てると思う。早く引き上げてくれないかなとか思ってね、早く早くとかって自分で時計だけ見てるかもしれない1分1分次誰ですかだってね、もう大変なことになると思うんですよ。みんな観光旅行なんか行かないで地獄旅行にね、まあ、別府に地獄巡りってあるんですけども、あんなもんじゃありませんよ。イエス様がなぜご自身十字架にまでかかって私たちをお救いくださったのかっていうのはもう分かってますよ。それはイエス様は私たちの上に下る神の裁きの恐ろしさを実際に知っていたからですよ。これを分かってたから、だからありがたいことだと思いますね。そしてイエス様は嘆かれたね。 アーコラジン別祭だ、こう言って嘆かれたわけですね。クレアの町の人々はイエス様の御言葉を聞いて毎日主の力ある技を見ていたのに悔い改めることをしなかった。自分の上にそういう恐ろしい神の裁きが下らないと思ってたんです、ね、そういうふうに思っている人ってのは今も昔もたくさんいますね。もうそんなこと起きるはずないと自分で勝手に思ってるんですが、ペテロは警告をしていますね。第二ペテロの3章の3節から13節、今日全部読むことができませんけどもね、そういうふうに思ってる人がある。なあ、神様は天地を創造された日から何にも変わってないじゃないの、ね、だけどペテロはこう言ったんです。やがて来る、ね、神様がもうこの待っておられるのは一人も滅びるものがないために忍耐して待っておられる。でもやがて天と地が滅びる時が来るとペテロは警告をしているんです。コラジンとベツサイダ、この二つの町はもう滅んでから突き刺しいわけです。コラジンがもうどこにあったか一すら不明になっております。ベツサイダはあのフーレ湖と北のガリラヤ湖のさらに北にあるフーレ湖からガリラヤ湖に注ぎ込む入り口のヨルダン川の東側にある町ですね。で今はもう廃墟です。イエス様はもしコラジンやベツサイダで行われたイエス様の御業が北方のフェニキアの町ツロとシドンで行われていたら、ね、彼らはとっくに悔い改めていただろう。旧約の時代イスラエルの人たちは神の律法を教えられておりましたね。ツロとシドンの人はそんなことを教えられていない。でも悔い改めていただろうと言いました。荒布をまとい灰の中に座ってというのはこれは自分たちの罪を深く嘆いて悔い改めている人の姿ですね。あのニネベの町の人もそういうふうにしていますが、こうして神の戒め教えを聞き学び主の御業を見ているのに心を固くなにして罪を悔い改めない人に対する神の裁きが刑罰がいかに厳しいものであるかということをイエス様は教えたんですね。多くの光を受けているならそれを拒んで逆らう者に対する神の刑罰がさらに重くなる。15節ではカペナウムが挙げられていますね。カペナウムというのはこれはあのペテロの家があった町です。イエス様が活動の中心地にしておられた町ですから、カペナウムの人たち大勢の人たちは随分大きな特権を受けていた町だと思いますね。教会がある町っていうのは私は特権を受けた町だと思う。多くの光を受けていてました。しかし彼らはイエス様を拒みました。その特権を思い上がった尊大な態度で拒んだために天に挙げられることは決してない、ハデスにまで陥れられるとおっしゃったんです。16節の最後にはこれは福音を伝える者の話に耳を傾ける者は、これはイエス様に耳を傾ける者、イエス様の御言葉を受け入れる者であるとおっしゃいました。またイエス様が使わされた人の言葉を、ね、拒む者は、いやこれはキリストを拒む者である。キリストを拒む者はキリストを使わされた父を拒む者。ここでは神の権威を受け入れるか拒むかということが警告されているんですね。イエス様が体を取って人として来られると人々はイエス様を侮りましたね。同じように多くの人々は人間が来てイエス様の話をすると侮ります。それはキリストを使わされたものを拒んでいるから、キリストご自身の権威を拒むことになるというんですね。時々そういうこういう人がいますね。私は先生の言うことは従いませんけどキリストには従いますっていう人があります。それは詭弁というものです、ね、口先でそう言ってるだけでキリストに従うことはできません。今や神様は人を用いて主の御業を行っておられます。ですから主が使わされた人を侮れば主を侮ることになるということですね。神の権威を 侮ることになります。キリストの弟子の話に従わなければ、ね、キリストに従わないということを意味する。で、この箇所にイエス様が明かしされ、イエス様の御業が表された全ての人に対しての警告が記されているんです。悔い改めの警告を受けてそれを拒むなら、その人は悔い改めるべき罪とともに与えられた警告の光も拒みますから、二重の罪を、刑罰を受けることになります。あのカインの話からわかるでしょう。カインは神様から彼の高慢な捧げ物に対してその態度を改め、悔い改めるようにって警告を受けました、ね、すると彼はそれを拒んだんです。それによって彼は先の罪の上に神の警告を拒むという罪を重ねてしまいました。そうすると心がもっと固くなになって、どんどん固くなって、ついに弟アベルを殺してしまいましたね。罪の罪を、もう三重にも罪を重ねてしまって、そして彼はその血を追われて罪を犯し続ける生涯をたどったんです。創世記の4章の13節を見ると彼はこう言っています。私の咎は大きすぎて担いきれません。とうとうそうなっちゃったわけですね。これは一人カインだけではありません。すべて主の悔い改めの警告を拒む者に対する神の警告である。ついには自分で追い切れなくなってしまうほどの重荷、重き荷になってしまう、神の刑罰になってしまいますね。ヤコブが4章の、ヤコブの手紙4章の6節で彼はこう言いましたね。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。私たちはいつも砕かれて、へりくだって神の恵みを受ける者にさせていただきます。